チーム88レディオ。
八谷先生こんにちは。
こんにちは。ラジオを聞きの皆さんこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。当院での専門外来の中でも半数を占めているのがですね、肛門外来なんですね。肛門の悩みを抱えている人は非常に多いです。
そうなんですね。なかなかお尻の悩み、肛門の悩みというのはちょっと人に言えないのかなといったところではありますが、はい、そのようにあの肛門外来と歌っていただけるとすごく安心して受診することができるかなと思いますが、はい、この肛門の悩みといったら痔が思い浮かびますが、なぜ痔になるんでしょうか。
はい、その答えはズバリ、便秘や下痢などの排便の異常で肛門の粘膜を痛めつけてしまうからなんですね。で、便秘や下痢になってしまうような食べ物や暴飲暴食は痔になったり、またそれが悪化したり、逆に便秘や下痢になりにくい食べ物を意識すると痔の予防や改善につながるということなんですね。
この便の異常で痔になるということなんですね、はい、それではならないようにしたらどうしたらいいんでしょうかね。
はい、はい、いい便が出やすいように、つまり下痢や硬すぎないいい便が出るように腸に優しい生活習慣のアドバイスをさせていただきます。
腸に優しいというポイントなんですね、はい、
まず食生活を見直しましょう。便秘の予防には規則正しい食生活と栄養のバランスが第一です。朝食をしっかりとり、特に食物繊維を食べるように心がけてください。ヨーグルトや納豆などの善玉菌を増やし食生活もいいのじゃないかなと思います。
はい、
近年腸活とも言われておりますからね。
そうですね。
アルコールやタバコの過度な摂取を避け、香辛料など刺激の強い食べ物を控える配慮も大切です。冷たいものを飲んだりしますとお腹痛くなって下痢しちゃいますよね、
はい、
ですので、まあ、冷たいものを特に寒い時期とかは、
はい、
取りすぎないようにする、まあ、つまり体を冷やさないようにするというのも大切です。
はい、
で逆に、まあ、水分は比較的多めに取りましょう、
はい、
腸の内容物の水分は腸の壁から吸収するため、水分が不足すると便が硬くなってしまいます。逆に水分が多いと吸収しきれず下痢になってしまいます。ウォーキングやストレッチなどの適度な運動は腸の動きを活性化させます。ストレスをためない生活も重要です。腸はストレスに弱いです。例えば緊張とかするとお腹痛くなったりする方もいらっしゃると思いますので、日常生活の些細なことでイライラせずにストレスのない生活を送るということも大切です。
はい、
最後に、無理なダイエットはしない方がいいです。食事の量が減りますと便のかさが増えません。少量の便ではなかなか便意が起こらず、便秘になりやすくなってしまいます。
なるほど。食生活を見直す、そして水分を多めに取る、
はい、
ウォーキングやストレッチなどの適度な運動、そしてストレスをためない、無理なダイエットはしないと、
はい、
このポイントが大切ということ で、
ね、
この生活習慣を見直すことは腸、そして肛門だけでなく全身の臓器にとって本当にいいことですよね。
そうですよね。腸だけじゃなくて体にとって、また、まあ、風邪とかも引きにくい丈夫な体になるのかなとは思いますね。
はい、
で、まあ、続いて、まあ、痔といったらお尻だと思うんですけども、うん、意識してお尻に優しい生活ってあまりしてる人いないんですけども、
確かに。
まあ、肛門外科医の私からのアドバイスで、優しいお尻の管理の仕方をお話しさせていただこうかなと思います。
初めて伺います。
はい、お尻の優しい拭き方。髪でゴシゴシこすると肛門のシワに便を逆にすり込んでしまいます。また皮膚が刺激されてかえって痔の症状をひどくしてしまいます。髪を押し当てるようにして優しく拭き取りましょう、
はい、
よくあの花粉症の時期とか鼻水出て何回も鼻噛むと鼻の下痛くなりますよね。
赤くなってしまいますよね、
はい、そういう状態が 肛門にもなってしまったわけですね。
見えないだけで、
はい、
肛門もちょっとあの赤く痛めつけてしまう。
おそらく多分なってるのかなと思いますね。
はい、
はい、続きまして、入浴は痔の自己予防法として効果的なものの一つです。シャワーだけではなく湯船にゆっくり入ることが大切です。
はい、
入浴することで肛門の汚れをきれいに洗い流すことができるだけでなく、お尻が温まることで肛門の血流が良くなり、うっ血が改善され、痔そのものの病態が改善するのはもちろん、予防にも効果があります。
あ、お風呂もいいんですね。
はい、続いて排便は5分以内に済ませるのが目安です。出ないときは無理にせず、すぐに切り上げることが必要です。長時間ぐーっとこう強く息むと肛門に負担がかかってしまって痔が悪化しちゃいます。
そうなんですね。
はい、
ついついこう出ないから頑張ってしまうときもあります
っていうね、イメージがありますけども、出ないものは出ないですので。
なるほど。
はい、自分の便意に任せてっていう感じですかね。
はい、これはなかなか教えてもらえないですね。
そうですね。
はい、
続きまして、同じ姿勢をずっと続けるのもよくありません。
はい、
ずっと座ったまま、逆にずっと立ったまま、肛門が鬱血してしまいがちになります。
はい、
前にお腹の一番低いところは肛門って言いましたので、まあ時々休憩時間とかに軽い体操など適度に体を動かすということも大切ですね。
そうなんですね。もうなかなか誰も教えてくれないことを今日は。
そうですよね。
はい、丁寧に教えていただきました。大切に皆さんお尻扱っていただいて。
そうですね。
はい、
お尻もやはり、まあ、肛門で悩んでる方多いかと思うんですけども、予防することで、
はい、
そういった病気にならなかったり、
うん、
ね、逆に今悩んでる方は薬とか手術しなくても、
はい、うん、
自分の日常生活を見直すことで症状が改善されるのかなと思いますね。
ありがとうございます。
実際に、
うん、
症状が悪化した人を聞くと、ちょっと仕事が忙しかったりとか、 あとは受験があってずっと座ってたとか、うん、結構忙しい時に悪化したりしますから、
そっか、そういう時は自身の生活を見直す、
そうですね、
きっかけになるかもしれませんよね。
はい、
はい、本日は八谷病院八谷博之先生に肛門に優しい過ごし方についてお話をお聞きしました。